させてくださるはずです。さて、イエス様が天に挙げられた事実は、この目撃者たちによって詳細に伝えられています。9節からお読みいたしましたが、何気ないこの3節の内容の中に、彼らが見ている目の前でイエス様は挙げられ、雲に包まれて見えなくなったそうです。この目撃者、人たちの生きた証言は、その少し後の時代に生きる著者ルカによってまとめられ、この目撃者たちの目で見たことがとても強く強調されているのです。レジュメの方に少し詳しく書いております。例えば9節にある彼らが見ているうちにという言葉、または11節にあるあなた方が見たのと同じありさま、ありさまでという言葉、どちらも視覚的に見たもの、見たそのままの証言が取り入れられている。なんとなくぼんやりとして見たものではない、はっきりと視覚的に確認したもの、いずれもイエス様の焦点の上がることはですね、その目で見た人たちの体験が強調されているということです。目の前でイエス様が登っていく、その様子を見ていた彼らは雲に包まれ見えなくなるまでその様子を目で追っていました。そしてしばらくの間天を見つめて呆然と立っていたようです。この箇所は一読するに、この特にこの最後のですね、9節のその人たちがこの、その、イエス様を失った悲しみと私たちは理解していたかもしれません。天を見つめたまま呆然と立っているその人たちの姿、それは何とも今までイエス様と親しい時間を過ごしていただけに別れの寂しさを感じさせる場面、今の言い方をするとロス、ペットロスとかのロスですよね。イエス様を失ったそのロスを感じている、そういう場面に多くの人は読むと思います。せっかくあの十字架の死からよみがえって、ああイエス様これから私たちと一緒にまた旅をして活動してくださる、そう思った矢先に再びお別れをするという寂しさ、計り知ることができません。しかし私もそうでしたが、どうやら大きな思い違いをしていたのです。別れを寂しんで呆然と立っていたのではなかった。実はこのイエス様を包んだこの雲は神様の臨在と栄光の印として現れたもので、聖書に時々出てくるものだからです。例えばモーセが会見の天幕を完成させたとき、これ出エジプト記の40章にあることですけれども、モーセがですね、その神様のために神様と出会うその幕屋を作るんですけれども、その幕屋を完成させたとき、雲が幕屋を覆ったという記述があります。王様の時代、イスラエルの王のソロモンが、神殿を奉献したときに、神殿が完成された、その完成されたときにもその神殿の周りを雲が覆ったと列王記の8章11節に書かれています。その雲、 この雲がに包まれたイエス様は栄光の姿となられ、人の目に見えなくなったと彼らは証言しているんです。どうしても私たちはなんとなく天に上がられた、天というのは空の上の方にあると、そして、映画の影響もあるかもしれませんけれども、どうしても地上から足が浮いて空の方に向かって進んでいったと思う。しかし正確にこの歌詞を読むならば、雲に包まれて見えなくなった、実際上に上がったんだと思いますけれども、その雲に包まれたイエス様は栄光の姿となられた。ここに目撃者たちは驚きがあったのです。実はこの他にも以前イエス様が栄光の姿に変わられたことがあります。山上の変貌というもので、ご存知でしょうか。山の上でイエス様の見姿が突然白く光り輝き、また旧約のモーセとエリアが同時に現れたという記事です。あの場面、マタイ、マルコ、ルカ、その3つの福音書の中に書かれている並行記事でありますが、あまりのその白く光り輝いたその見姿に、神々しいばかりにの光に気をされたペテロが、もうなんかもう訳もわからなくなってですね、3つの小屋を建てるということを提案します。はっきり書かれている。その後に彼らは雲に覆われて見えなくなったとルカは記しています。ここでもルカが書いている。ですから彼らは天に帰っていかれる栄光に満ちたイエス様の見姿を、そういう意味ではロスじゃなくてですね、震えながら見届けていたそんじゃないかなというふうに思うのです。しかし白い衣を着た2人の御使いたちによって彼らは現実に引き戻されます。天を見上げたままイエス様がいなくなった余韻に浸る、そうした彼らに2人の御使いはどうして天を見上げて立っているのかと声をかけます。実際にはこのニュアンスは声をかけたというレベルではなくて、叱ったというふうに言う方が正しいかもしれません。あんたたち、いつまで天を見上げているのか、そういう文脈での言葉です。御使いたちにとってみればそれが正しい態度ではなかったからです。イエス様のことを思い、イエス様がいなくなってしまったことに余韻に浸る、ある人は本当に寂しさってことを感じていたかもしれませんし、その栄光の姿を見て感動してた人たちもいたでしょう。でもその余韻に浸っている彼らに対して御使いの言葉はとても厳しいものでした。なんで天を見上げて立っているのか。この人たちは復活したイエス様にもうすでに40日間も会っていました。イエス様が復活してからもう40日も経っている。40日間イエス様はいろいろなところで人々に現れた、お姿を現された。コリント人の手紙には400人以上の人の前でそのお姿を現されたというふうに言われている。十二弟子にとってみればもっと多くの機会をイエス様と共に過ごし、イエス様が本当に復活されたことを知ったでしょう。さっき森本さんが言われてましたけれども、本当に目で見て、そして手で触るまでもなかったけど、それまでも本当にイエス様が復活されたことを心の底から信じることができたでしょう。しかしここから離れて、そしてそのイエス様の復活を自分たちから明かしすることをしなかったのです。しようとしなかったのです。もう十分に 話をするだけの材料を持っているにもかかわらず、彼らの心の中には甘さが残っていました。天を見つめたまま、イエス様すぐに降りてくるかな、そして次は私のために何かしてくれるかな、他力本願、イエス様だったら何とかしてくれる、イエス様が全部してくれる、私たちは何にもしなくてもイエス様が全部これからのこともしてくれる、そういう姿勢で天を見つめていたのです。今日読みました少し前の8節でイエス様から素晴らしい命令がありました。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受け、エルサレムとユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる、ね、この言葉は私たちにも本当にこう大切な言葉として大事に残されている。これほど素晴らしい命令がなされたにもかかわらず、彼らは自分から動こうとしなかった。彼らが本来すべきことは、本来すべきことは手を見上げて立っているのではなく、聖霊の下りを待って、家に帰り聖霊の下りを待ってイエス様の復活の証人となる新たな使命に備えることだったんです。こんなところでブツブツしてるわけじゃない、さっさと家に帰り聖霊が満たされるのを本当に待ち望みなさいと御使いは彼らに注意を与えたのであります。彼らを叱咤激励した、叱咤というのは激励かもしれませんね、彼らを激励した二人の御使いは、あなた方を離れて天に上がられたこのイエスは、天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになると予告します。この後の下り、御使いとのやりとり、言葉は書かれていません。でも彼らは御使いの言葉をどうやら理解して家に帰ったようですね。その後のことを見ると、彼らがその後に本当にその意図を理解して家で祈り始めて、そして聖霊が下ったという流れを読むときに、ちゃんと御使いの意図を組んでいたことがわかります。聖霊の下りを求めて祈り始める人たちの働きは、ここから、教会の働きはここから始まっていきます。実はこのイエス様が天に昇られたことには大きな意味があります。もしもイエス様が復活した後も彼らと共に、まあ、働き続けたなら、歩み続けたならば、きっとね、これは彼らだけに限らず私たちもそうだと思いますけれども、イエス様頼みのままずっといたことでしょう。なんかイエス様に任せとけば全部でいいんですから、イエス様がやってくれた方が多分物事進むし、教会も見事にやってくれさるし、彼らは何の心配も何の不安もなくイエス様頼みのままでこれからもいたことでしょう。またイエス様が天に昇られたからこそ、天に昇られたのでお戻りになるその時まで与えられた使命を果たすということが生きてきます。どこまでの期間、どれほどの期間かわからないけれども、イエス様に与えられた使命を果たすということが大事になってくる。これが 2,3 日で帰ってくるとか1週間で帰ってくることだったら、それほど大きな使命ではならない。まあ人たちだってこんなに長いことイエス様が再び来られる日が長いとは思ってもいなかったでしょうけれども、 お戻りになる時、その時まで教会に与えられた使命を果たすということが今でも生きてくるわけです。使徒たちに委ねられた使命、その使命は初代教会に託され、今の教会もその使命は続いています。そして復活のイエス様が再びおいでになるということ、それは私たちの想像する以上に大きな意味があります。私たちの弱さ、足りなさのゆえに、現実なかなか伝道は進まず、信仰に入る人たちの中には本当はバラ色の生涯があるというふうに思っていたのにもかかわらず、たくさんの困難や迫害を経験する人たちもいます。ああ、イエス様がもしこの地上におられて教会の働きをしてくれたら、賭けの多い人間たちによる教会の働きではなく、大牧者でやられるイエス様が教会を本当に導いてくれたらと思うのですが、そういう思いも出てきますが、しかし最後にイエス様が来られて福音を完成させてくださるというところに、そこに希望があります。私たちが知恵を振り絞って言葉に出して福音を伝えたことが全てなのではなく、イエス様が再び地上に来られて福音を完成してくださる、言葉足らずな部分、理解不足な部分を全て補い埋めてくださる、ここに希望があるんです。イエス様が再び来られる日、いつかなぁとぼんやり、あるいは私の死の方が先かなぁではなく、本当にイエス様が地上にやって来られる日を、私たちがむしろ積極的に願うことが大事なのです。このテキストにある人たちのように、人頼みの信仰ではいけません。私がやらなくても他の人がやってくれる、イエス様がやってくれる、私はただ見ていればいい、そうではいけない。むしろ彼らが気づいたように、御霊の下りを求めてひたすら祈る、そういうことが今の教会にも、そして私たちにも求められているのではないでしょうか。お祈りいたします。天におられる父なる神様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。主は再び私たちのところに来られる、同じありさまで地上に来られる、そのことの意味を深くかみしめることができましたことを心から感謝いたします。社会はますます植物化し、そして私たちは今を大事と考え、先のことは考えずに生きる人たちが多い中で生活をしております。クリスチャンたちの中にも再臨信仰が大事であるということを知りつつも、再臨よりも自分の終末のことを考え、あるいは今の生活を憂うことに全神経を注ぐ人が多くいることを思います。終わりの日を覚えよと、あなたは私たちに御言葉を与えてくださっておりますが、終わりの日よりも自分の終わりの方が私たちにとって大事なのであります。私たちの不信仰と振り返りをお許しください。されどあなたは御言葉を通して改めて私たちに大切なことを教えてくれました。あなたから教育され育てられた人たちもまた、残念ながら人頼みであり、イエス様がまたすぐに戻ってこられることを 願っていました。御霊の注ぎを求めることよりも、イエス様ご自身が働かれること、神様が働かれることを願っていました。そうではないとあなたはおられます。私たちがあなたに約束された御霊が注がれるのを本当に祈り求めることができるように、今のクリスチャンの一人一人を、また教会を祝してくださいますよう、心からよろしくお願いをいたします。時代は移り変わっております。価値観もそれぞれ変化が起こっております。されど御言葉に歩む教会の群れが祝福され、そしてあなたを中心に教会が本当に立て上げられていくことができるように、どうぞ知恵と私たちに信仰心を与えてくださいますよう、心からお願いをいたします。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。